ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動を通して学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんにお伝えしていこうと思います。本日も14期生メンバーでお送りしていきます。本日お送りするメンバーはケンケンと
マイマイと
ミホコと
タカトです。
よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、今回は14期生の2回生チームとしてラジオ活動を開始してから4回目のラジオ放送となると思うんですけれど、はいはい、今日揃っているメンバーはみんな2回目あ若干1人3回目の出演となるので、少しずつ緊張をほぐしながら自分らしさを発揮していきながらラジオ活動ができればなと思っています。それではいつものように今回も前半はフリートークから始めていきましょう、
はい、
じゃあ早速一つ目です、うんうん、3月も終盤ということで、もうすぐ春休みも1週間後ぐらいかなに終わって、4月から私たちも3回生になると思います、うんうん、そんな春休みですが、春は出会いと別れの季節とも言われているのを皆さんご存知でしょうか。
はい、
知ってますか。
実感としてありますよね、
はい、ですね。でそんな特に3月とかは卒業のシーズンでもあって、うん、その私たちのゼミの先輩である12期生の先輩方のご卒業をお祝いするっていうこともあったかなと思います。そんな時にその別れのタイミングで感謝の気持ちを込めてプレゼントを渡す機会が多くあると思うんですけれど、今回はそこで今日ラジオに出演している皆さんにそのお祝いのプレゼントを渡す時に大切にしていることをお聞きできればなと思っています。例えばそのどんなジャンルのプレゼントを買っているかとか、どんなデザインや色とか選んでいるかとか、そういうところを共有していければなと思います。もしエピソードとかあればそういうお話も聞ければなと思っています。どうでしょう、早速ケンケン大切にすること何かあれば。
いや、そういうの俺は自分がもらっているやつをやっぱ相手にあげようっていう感じかな。自分が知ってる味とか知ってるものとかをやっぱ初めに選ぶって感じ。
そうもう食べ物とか、
食べ物もそうやし、物もなんか例えば何だっけ、あのクリスマスやクリスマスの時にプレゼント用意したやつも、なんか前に一回友達とかのやつで買ったやつを同じような、同じブランドのやつを渡したりみたいな、その知ってるやつを渡そうっていう考えがあります、
うんうん、なるほど、うん、その私たちのゼミではクリスマスのタイミングにその2回生3回生4回生のメンバーが集まって、そのお金の上限決めながらそのランダムに自分が持ってきたプレゼントを交換会するっていうイベントがあって、うんうん、そこでケンケン何あげたんやったっけ。
俺はマリメッコっていうコップの、
うん、
コップのやつです、
うんうん、
あの花柄のコップ
あったあった誰に渡したんやったっけ。
は同じ同回生のあれですね、うん、あのダイエット
覚えてないの。
ミオやミオ、
あミオです、ね、あそうやそうや、うん、なんかめちゃめちゃおしゃれやなって見ながらジャジ飛ばされてた気がする、
うん、狙い通りのハンドをいただいて、
狙ってたんや
いやいいやつをあげようって
言って、うんうんうん、よかったですね。さあ次マイマイどうですか。
うん、そうだね、私は、うん、まだ今年は誰かにプレゼントとかあげてないんやけど、うんうんうん、あげる時に気をつけてるのはなるべく相手の欲しいものを、まあ、誕生日までに聞き出して、
うん、
で欲しいものをあげるみたいな、
うん、なるほど、
なんか難しいけど会話の中とか、うん、普段の身につけてる女子とかやったら、アクセサリーとか服とか、うん、ブランドとか、うん、ちょっと見といて、
うん、
そうそう、なるべく好み違ったらちょっとな、残念になったりするから、う
ん、確かに使わんかったかな、うん、もったいないから
、うん、あとはメッセージカードとかなんかちょっと短くてもいいから、ああの自分で書いて渡すことが
多
いか
な。あ大事やな、やっぱりメッセージカードあるとないとで愛情とかも変わってくるし、この前バレンタインのチョコレートもらった時に、うん、ゼミ生の同期の一人葉月って子から一人一人メッセージ添えたそのチョコもらったんですけれど、やっぱりメッセージあった方が嬉しさって増すなと思って、ちょうどこの前ホワイトデーのお返し昨日かなのゼミで男子の方から女子にいろいろ渡したと思うんですけれど、そこでメッセージ書いとけばよかったなってちょっと、
もらってないよ、
その味
しかったな
ちょっと来年期待しててください。
期待してます。
プレッシャーすごいね じゃあ次美穂子どうですか。
はい、私は12期生のゼミの先輩の翔太さんに、うんうんうん、1回生の基礎演習の時からクラスサポーターっていう制度があって、そこでずっと見てもらってたメンバーが14期に私含めて4人いて、その4人と13期の亮太さんも一緒にクラスサポーターとして入ってくれたので、5人から翔太さんに向けてプレゼントを買いに行って渡して、結構喜んでもらえたかなと。
おお、それは何を渡したんですか。うん、
香水を渡しました。
香水ね、おしゃれな。香水選ぶのって結構大変じゃない。
うん、私は結構匂いの好みとかが結構はっきりある方で、ちょっと自分一人やったら絶対選ばなかったやろうなと思うんですけど、でもその他の周りのなんていうか周りの子たちからいい影響を受けたなって。
うん、あ、新しいあれをもら
った。なるほど。
え、あげた香水の名前が素敵な思い出っていう名前の香水
が、そういう名前あるんだ。
そう、あげて、その私たちとの、そのいろんな思い出、ご飯行ったりとか、基礎演習とか、ゼミとか、いろんな思い出を素敵な思い出として残してほしいみたいな気持ちも一緒に込めれるなと思ったんで、香水は結構プレゼントにいいかもしれないなと考えが変わりました。
なんか、そういう商品名とかがその素敵な思い出とかってなってると、そのメッセージ渡さなくてもそれだけでも気持ち伝わるかなっていうのはいいですね。
あ、それこそ手紙も書きました。
あ、書いたんですか。
手紙も書いて、みんなから書いて渡して、しっかり読んでから返事書く、あの LINE で送って送るねって言われたんですけど、まあ、それはまだ来てないんですけど、翔太さんも忙しいんで。でもその返事を結構楽しみに待ってます。
これを聞いて書いてくれたら嬉しい。
嬉しいです。翔太さん待ってます。
聞いてると思うので、ぜひ返信の方お願いします。じゃあ今度僕かな。今年の春は結構僕別れが多かったんですよ。そのゼミの先輩とかもそうなんですけれど、僕の働いてるバイト先でも2名、学生の先輩のスタッフと大人の方のスタッフのお別れ会がちょうどこの前あったんですけれど、その時に渡したのがそのタオルとかハンカチとか渡したんですね。その自分だけで決めたものじゃないんですけれど、その他の職員の皆さんと話し合いながらどういうプレゼント渡すってなった時に大事にしてたのが、そのやっぱり相手の性格、そのどういう人なのかっていうのと、将来そのちゃんと物を使ってくれるかどうかっていうのと、一番大事にしてたのがその人本人はやっぱり買わなさそうなデザイン、そう、ちょっと派手なデザインとか、その落ち着いた方であれば派手なデザインあえて選んでみたり、ちょっと派手な方やったらもしその落ち着いたものを選ぶみたいなことを大切にしてて、デザインは結構こだわったかなって感じ。
デザイン大事やな、ほんまに。
とかあとプレゼント渡した機会がバイトじゃないんですけど、もう一個あって、僕春休みの時に2月の半ばぐらいにゼミの4回生の先輩お二人、それこそ4回生の翔太さんとしおりさんって方と3回生の高弘さんって方と4人で旅行行ったってのをちょっと噂になってた
みたいな。楽しそうやな。
っていうところで、そのそこで広島の旅行行ったんですけれど、その泊まったところのホテルでそのちょうど高弘さんの誕生日迎えたんですね。で、高弘さんのプレゼントをその翔太さんとしおりさんと僕から渡すってのと同時に、サプライズで僕から翔太さんとしおりさんにプレゼントを実は渡してて、その時渡したのが翔太さんにそのビールとかお酒を飲む時のグラス、ちょっといいグラスと、しおりさんにその化粧品とかタオルとか入ってるセットのものを渡して、なんかそれは逆にそのさっきバイトの方であげたその人っぽくないものとかじゃなくて、1年間2年間見てきたからこそその人らしいものちょっと選んだかなって感じで、なんか人によって選んだなって感じの、って感じの、
そうなん
や、
はい、
素敵
やね。なんか別れはちょっと寂しかったけれど、そういうところでなんか恩返しっていうか、感謝の気持ち込めながらなんか物渡せればなと思いますね。また4月からもそのゼミ生の誕生日プレゼントどうしようみたいな話とか上がってるので、そういうところでこういう話がなんかヒントになれればなって感じですね。
はい、
はい、じゃあ次もう一個話題いきたいと思います。 3月も終わりとさっき話し合ったと思うんですけれど、うん、今度は来週から4月に入っていよいよ新生活、うん、3回生としての新たな生活が始まると思うんですけれど、そこで皆さんにその4月からちょっと新たにチャレンジしてみたいこととか、うん、ちょっとこれ頑張りたいなとかってのがあれば、うん、そういう話ができればなと思うんですけれど、うん、今度どうしようかな、みほっこからいける？
私は運動をちょっと頑張りたいなと思ってます。まあ、ちょっと体重が増えてきたっていうのもまああるんですけど、基本的に三日坊主な性格とできるだけ家にいたいという気持ちがあって運動が続かないので、ちょっと頑張ろうかなと思ってます。
えらい大事だな、
大事大事、
なんか僕に言われてる感じがしてちょっと僕も頑張らないかなって感じです、ね、
じゃあ一緒に
頑張りましょうどうですか、前前
私はバイトを決めたいです。
あ、そう。今働いて
なんか今働いてなくて、
そうなの。
今バイトしてないから、今日なんか映画館のバイト調べてエントリーシートみたいなのを出したから、あとは面接がって感じです。
昨日あかりに
そうそう言われて、
映画館のバイトおすすめやでって
言われて、地元を探したら、前見た時は募集してなかったのに今やってて、
おタイミングが
今しかないと申し込みました。
そうなんや、バイト入ってなかったんや。
そう、
前何やってたっけ。
前はカフェやってたんですけど、潰れちゃって店が。
そう、あ、そういうことか、大変やね。
そこから勉強合宿も行ってたので、終わってから探そうかなと思ってて、もう終わっちゃったからそろそろ探さないといけないなって感じで、
受かってるといいですね。
はい、頑張ります。
ケンケンどうですか。
俺はちょっと夏じゃないな、春も入ってくるから、ちょっと新しい服を開拓していこうかなって。
おー、
俺は結構汗っかきやから、白とか黒の単色のやつしか持ってなかったりするから、まあ、今日はちょっと例外に緑やねんけど、そうだからはなんか色物を集めてみようかなみたいな、新しく考えたりしてる。
あ、なるほど。なんかちょうど昨日翔吾くん、あの同じ学年の翔吾くんってことを服買いに行かみたいな話してる。
あ、そうそう、
それたまたま、
それたまたま翔吾が新しい服買ったって話から買いたいってなって、そうゼミ生でみんな買いに行きたいなって
話。あ、いいね、
そう、
みんなで買い物めちゃめちゃ楽しそうやな。ぜひ開いてほしいな、研究
の中心に。そうやな、初めて開催しようかな
楽しみにしてますそうですね、自分は頑張りたいことか、頑張りたいことは、その去年の4月から僕家計簿つけてたんですけど、2ヶ月坊主になっちゃってしまって、なんかゼミ志望理由とかに家計簿つけてますって言ってるのに受かってからやめちゃったので、ちょっと今年は頑張れたらなって感じで、春休みお金たくさん使っちゃったので、なんか家計簿して節約して、なんか次は夏休みとかにお金使えるかなって感じですね。
偉いな。
ちゃんと三日坊主ならないように頑張っていきますから、
頑張ってください。
ありがとうございます、では前半はこれぐらいにして本日の1曲入りましょう、お願いします、
は
い、
それではここで本日の1曲参ります。本日お送りする曲はバックナンバーさんの花束です。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はバックナンバーさんの花束です。
はい、はい、それでは後半に入っていこうと思うんですけど、後半は前半と違ってちゃんとゼミのお話をしていこうと思います。11月に討論会があって、その準備を今してるんですけど、その全体研究のテーマを決めるために、今14期生を2チームに分けてグループワークをしていると思うんですけど、その発表が明日にあって、この放送の時点ではもう終わっちゃってるんですけど、今日までの準備期間での気づきとか、その良かったこと悪かったこと、今後頑張っていきたいこととかあれば話してほしいなと思います、
なるほど、
じゃあ、まいまいから。
はい、私たちのチームは、今日やったらタカトとミホコと私がいるんですけど、主にその動物ペットの殺処分というか、ペットショップとかそういう保護施設とか、そういうもののあり方について考えています。で、そうですね、私はちょっと この春休み中に免許合宿に行ってて、ちょっと2週間ぐらい参加できてなかったのもあって、なんか最初はオンラインとかでも参加したいなって思ってたんですけど、ちょ思ったよりちょっとスケジュールが休みが一日もなくて、ちょっと時間を合わせれなかったので、すごい任せっきりになっちゃってたなっていう反省点が、
いやいやいやいや、
仕方ないよ、
それは仕方ないです
ので、まあ次からはね、うん、なんかその場で参加できなくても自分の空いた時間で、まあ、進めるとか、まあ、何やってたみたいな、その共有だけでもしてもらうだけでもちょっと変わるかなって思ったので、そこを頑張りたいです。
それは私たちもちょっと反省点では、
ね、あ、そう、
いくらでもその反省点
共有をしていないというちょっと問題点はあったかなって今聞いててめっちゃ思いました。
お互いね、
お互い、
お互い頑張ろう。
いや、
はい、タカとそのままチーム
に流れて、そうですね、僕もちょっとマイマイと被ってるところあるんですけれど、うん、僕先週とか旅行行ってたりして、そのゼミ休む期間がちょっとあったんですね。1、2回かな、うん、あったんですけれど、僕今まで、去年のそのコンソっていう、そのいろんな大学と競い合う時に集まってた時とかは比較的毎日集まろうと心がけてて、結構ガチでその休んだ日なかったんじゃないかなってぐらい集まってた自覚あるんですけど、その春休みとかであまり毎日集まらないのに1回だけでも休んじゃったら、ちょっと進行状況とか急にわからなくなっちゃって、その LINE とかもなんか見てるようでちゃんと見てなかった自分がいて、そのいざゼミ、その休み明けに入ろうと思った時にちょっと進行状況とか共有のところで自分だけハテナになってたり、分かってない状態で進めちゃってた自分がいたので、同じですね、その休みの間とか自分の空いてる時間にちゃんと自分のできること探してみたり、あと先生が春休み入る前におっしゃってたことなんですけれど、今回の全体研究のそのテーマ決めるときにメモとか記録をちゃんと残しておこうって話があったと思うんですけれど、結構僕人の話を聞いたり喋ったりで夢中になって自分でメモすることってあんまりないんですよ。書くこととかパソコンでメモ取るのもそうやし、自分でペンで書くのもそうなんですけれど、その行為って結構大事だなっていうのを気づかされたので、形として残せられるようなちょっと改善していきたいなって感じですね。
そうだね、
大事やな、
大事ですね、
ですね。
じゃあ違うチームの研究はどうでしたか？
僕のチームは、高齢者の孤独を改善しようっていう、高齢者の孤独で、まあ、孤独死とかもちょっと問題になってるから、その孤独をどうやったら解消できるのかみたいな、そういうテーマを今考えててんけど、このテーマ実は1個目初め考えてたテーマとは全然違って、1個目は承認欲求の話をしてたんですけど、そう、それがちょっと難しすぎるという話で、ちょっと討論会向けじゃないみたいな、ちょっとここから広げることが難しそうやから、ちょっとテーマ変えたと。だからちょっとそういう初めの方にこのこっからこれは広がるのかっていうのを考えれたらより良いなって思いました、今回の話し合いの中で。そうそうそう、
でも逆を言えばちょっと難しいなって時にストップかけれるのにも結構決断とか勇気いるよね。
確かに確かに。
誰が止めたのそれは？
それは誰が止めたやろ、みんなちょっと薄々やっぱ感じてきてて、でさすがに今日止めとかないともう間に合わないから今日行こうって、
あ、そういう感じなんだ。
そうそう、そんな感じで決めたから。
でも止めれたのすごいと思う、そばに
変える勇気が、
変える勇気
がみんな持ってて、
そうそう、う
ん、よかった、め
いいと思う。
みほこは何かあった？
私は逆にそのタカットと前々と違って結構今回は毎日ぐらい言ってたんですけど、逆に私は共有をあまりしてなかったなっていうのを2人の話を聞いて結構思って、私はコンソ期間に逆にあまり行けてなくて、共有をしてほしい、してもらう側だったのに、その視点をちょっと欠けてしまったなっていうことがちょっと反省点なんですけど、まあ良かったことはちゃんと自分の意見を伝えながら、みんなの意見も聞きながら進めていけたかなっていうのは実感としてちょっとだけあるので、これからも頑張っていきたいなと思います。
なんか議論してる感じするもんな、そっちの反応、そっちもなんかそう、いい感じで議論するなと思う。
そう見えてるならそうよかったです。
よかった。そんなこと言ったら向こうのケンケンのチームもめちゃめちゃ議論してたり、うん、共有とかすごく頑張ってる感じ、うん、チームごとでさらに細分化してなんかこういうことを調べて結果出たわとか、いやそれ違うんちゃうみたいな話とかすごく聞こえてくるから、あーチームワークすごいなって
嬉しい。
あ、はい、このグループワークでチームワークが結構高まってきてそうな感じですね、
うん、そうですね。今後に向けて
頑張りましょう。
はい、
次は私たちは能登半島地震の震災復興として、うん、七尾市に行って、うん、体育館でカフェを開いて震災の被災者の方と話して、うんうん、そのお互いっていうか、うん、被災者の方との問題とかを聞こうっていうカフェと、輪島市では瓦礫撤去などをしようっていう能登のプロジェクトが行われるんですけど、能登に限らずではあるんですけど、どんなことを体験したり学んだりしたいかなっていうことを聞いていこうかなと思います。じゃあケンケンから。
そうやね、やっぱり能登とかはさちょっと例外やんか、あんまり行く機会もないし、この災害の、うん、なんていう災害援助っていうか、うん、そういうのやっぱりそういう大切な機会やから、やっぱ、うん、そう行ける時に行っときたいよなって思うかな、
うん、
そう難しいね、
うんうん、じゃあちょっと次の人に、
うん、
パス
、はい、高野さん。
お、本当ですか。
そうですね、その能登っていうよりはその僕小学校1年生ぐらいの時に、みんなもそうだと思うけど、東日本大震災の震災発生して、なんか津波の映像とか当たり前かのようにニュースで流れてるのを見て、正直全然その津波とかの仕組みがその頃当時分かってなくて、なんでこの映像めっちゃ流れてるんだろうとか思ってたり、なんかもうそのテレビ番組ばっかで、すごくなんか大きいことを起きたんやなってのを自覚してから、いろいろ今までも震災とかたくさん起こってるじゃないですか。で今回の能登地震もそのやっぱテレビでめちゃめちゃ正月から流れてたじゃないですか、
う
ん、そういうの見てなんか結構自分事として捉えちゃってたんですよ、
はい、
いつ自分の近くで起こるかわからんなとか、今までそういう体験したことがなかったので、うん、なんかさっき七尾市で体育館でその地域の方とのコミュニケーション取るってあったと思うんですけど、うん、その被災者の方とのコミュニケーションのどうやって取っていくかっていうのをいろいろ自分で目で見て体験してっていうのを、うんうん、大事にしたいなと思ってる感じですね。
確かにな、難しそうでもあるしな、
うんうん、
そのどういう声かけをすればいいのかとか、どういう声かけたら喜んでくれて、なんか自分のためにもみんなのためにもなるかとか、そういう考えも持ちながら挑みたいなって感じですね、
うんうん、実際に行ってみないと分からない。
そうですね、その空気によっても変わってくると思うし、
うんうん、じゃあ次マイマイは、
うん、そうやね、私も能登プロジェクトはなんか実際に自分が体験してるわけではないから、うん、やっぱりその被災した方にしかわからないその辛さとか苦しみとかっていうのがあると思うけど、まあ、そういう部分もそういう声を聞きながらも、なんかどういったことが心の支えになったとか、
うん、
がどういうものに何て言うの救われたというか、
うん、
そういうなんかうん。ショックなことがあった時にどうやったら立ち直れたかみたいなのは、まあ、自分個人としてもすごい人生においてお話を聞いてみたいなっていうのが、うん、今は一番楽しみにしています。はい、
私はみんなとは違って、逆にその被災地に行くことで、例えば困っていることで事前に備えておけばその困りを防げるとかことがあるとかっていうのを実際に体験して、それを自分たちの地域ではどうやって備えていけばいいのかっていうのを次に生かしていきつつ、その被災支援もしていければいいなと思っています。
そう、大事ね、やっぱり糧にしていかないと。
そうですね、ちょうど4月の頭頃の第1土日ぐらいのタイミングで一回その能登のプロジェクトのちょっと実際に行ってみませんかとお声かけあって、7人やったかな、結構のメンバーで行けそうなので、そこで行く人をぜひそういうところを見ながら体験しながらっていうのを大事にしてほしいなって感じですね。
それな、 今後の活動に期待していきたい、
は
い、
そうですね、
はい、本日は2回生メンバーがお送りしました。来週も2回生メンバーがお送りさせていただきます。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはまいまいと
みほこと
たかとと
けんけんでした。
ありがとうございました。